今回もまた、釣り文化ラジオというところで、大阪のからお送りしたいと思います。今日はですね、ジョッフィー大阪釣りインストラクター連絡機構代表の和田代表にお越しいただいて、2025年の万博に向けてまずお話をちょっといただければと思いますので、
はい、よろしくお願いします。皆さんはじめまして、和田でございます。実は大阪ではですね、大阪市の港湾局、そして全釣り協、大釣り協、日本釣り振興会などがですね、集まってほぼ3ヶ月に一度必ず会議をしております。大阪港会議というものですけれども、それで前回の会議で、実は万博の事務局の方も来られまして、万博に向けてのお話がありました。どういうことかと言いますと、安全上の理由からですね、やっぱりその港湾への立ち入り規制せざるを得ないということです。で、渡船業者さんも 3件ほどその会議には入っておられまして、もちろん沖鳩への渡船業務もその間はほぼできないでしょうということでした。それで、死活問題でもあるし、僕たち釣り人の立場から言っても、地下鉄で親子連れで出かけて市内で釣りができる、こんな環境をなくしてほしくはないもので、私からはですね、その期間中に警戒線みたいな形で、その渡船業者さん、収入があるようにしていただいて、万博が終わった後もですね、後にまた渡船業が復活できて釣りを楽しめる環境だけは確保してほしいというお願いはしておきました。それで、これは万博までしばらくの間、3、4ヶ月に一度の会議で、何回もそういう交渉する場がありますので、釣り場を減らさないように私としては努力していこうと思ってます。
これ万博の期間ということなんですけど、万博の期間4月、2025年の4月から10月、
はいはい、
ということなんで、はい、釣りとしては一番いいシーズンだと思うんですが。
そうですね、事務局の方がおっしゃるには、その心斎橋にサミットで集まる首脳が歩いてるみたいな状態になると。万博の会場は人だらけで、それだけで手いっぱいなんで、海からの侵入者を防ぐためにはもうどうしようもないというふうなお話はされてましたですね。
今後ね、それで決まるんだとは思いますけれども、ちょっとね、この184日間ですか、4月13日か10月13日2025年、ちょっとこれはね非常に
長いですね。
長いです。
本当にね、国際的な行事なんで、その期間は、しょうがないっちゃしょうがないとは思うんですけども、ただ終わった後に元に戻る、もしくは元よりももっと釣りできる環境が良くなる、
はい、
で、例えばその会場の跡地に釣りのテラスを作ってもらうとかですね、
そうですね、
そういうふうな交渉をしていけたらとは思ってます。
はい、そうしますと、この期間、無理ということなので、今後もお話を、継続的にされるということなんですが、警戒線などを作って、できるだけ少しでもね、沖鳩を渡れればな、とは思うんですけど、
渡船業者さんが廃業されるっていうのが一番ね。
そうですね、
廃業されないような収入だけは確保してあげてよ。万博が終わってからまた渡船再開できるようにしてあげてねというお願いはまずはしておきました。
はい、ちょっと神戸もね、今まだ再開されてないということなんで、せっかくね渡船で皆さん渡られて、釣りをされているんで、そこら辺は
そうですね、
とは思うんですけどね。
神戸と違って、ある新聞にも載ってましたけども、大阪の場合はこの会議の意義がすごくあってですね、
はい、
市と密に混乱してるから突然の釣り場の閉鎖はなかっただろうって新聞で論評してました。それで、できたら私はジョフィの代表ですが、出てる資格は全釣り協で出てますので、大阪の釣り団体の一つである、ジョフィ大阪からも委員を一人 出していただいて、はい、発言する場を作りたいなとは思ってます
ですね。釣り人の代表としてね、はい、やはりあのそこら辺はあの申し入れなりね、
はい、
できれば、ね、より現場に即した申し入れができるんではないかなと思います
ね。そうですね、
はい。で、あのもう一つはですね、1月23日に全釣り協の会議がなんかあったというふうに伺ってますが、その時に、まあ、漁費の今後の方針が、あの、あったということなんですが、どういう内容でいらっしゃったんですか？
それはですね、はい、あの今年の場合は全国3カ所で試験をやりまして、私は、はい、大阪と福岡の採点、はい、あのテストした後の採点をしたんですけれども、はい、あの論文とかに関しましてはですね、あの採点の基準が非常に難しいんですよね。
そうですね、
それとあの実技に関しても採点の基準が難しいと、
はい、
全国どこでやっても、まあ、小規模で各地でできればなとは思ってますので、全国どこでしても採点の基準を統一するっていうことが一つと、
はい、
それとあのジョフィーに入ってメリットがあるのかというような受験者の質問が多々あったということで、
はい、
まああのボランティア団体で、ですから、まあ、釣りの世界にとっていいことをしようということで始めた会でもありますから、あの、はい、ペイバックというか、お金もらえるとかメリットっていうのはもうどこともほとんどないとは思うんですけれども、ただですね、例えば釣り公園に入るときにジョフィーの会員証を見せたら割引いてくれるだとか、
はい、
渡船業者、地元の渡船業者さんと地元のジョフィーが話し合って、ジョフィーの会員証を見せたらたとえ少しでも割引があるとか、
はいはい、
なんかそういうふうな方向には持っていけたらという話で、はい、帰ってきました、
はい、そうしますと、まあ、ジョフィーに入ってまあ、入られて何かね、ええ、そういう特典なりがあって、まあ、地元にもうちょっと貢献できれば、
そうですね、
はい、ということになるわけですね。
実際神奈川ではですね、あの地元の上品が、まあ、渡船業者さんとあの話し合ってそういう割引特典みたいなものを作ってて、
はい、
双方ウィンウィンで、
はい、
あのいい関係になってるということなんで、
はい、
できたらそれを各地に広げられたらなというようなお話をしてきました。
そうですね、はい、またはあの、まあ、よくありますけど、ちょっとあの水道具屋で何か物を買ったら上位の会員証、ま、ジャフじゃないですけど、
まあ、まあそうですね、
まあ、そんなこともできればね。
そうですね、
ジャフの会員証ではないんですが、まあ、そんなあのね会員証なんか見せて、ま
あ、ちょっとはラッキーみたいな、はい、ことになればあのいいかなとは思ってます、
はい。で、この前、前年度12月、今年かな、12月ですか、はい、試験受けられ、試験あの開催されました。全国で何人ぐらい受けられた？
あ、ちょっと正確な数字はちょっと失礼しますが、はい、60人、70人だと思います。
あ、6、70人ですか、まあもうちょっとね、やはりあの
そうですね、
私どもも広報活動なりをして、メンバーをやはり次世代のね、
あ
の釣り文化を、担っていただける方を、まあ、あの一緒になって、やっていかなきゃいけないなという気はするんですけれども、まあ、あのジョフィーの主な事業ということで今回あの6つ、はい、書かれておられますけれども、
はい、
まあ、特に、ね、釣り文化という部分ですよね、そこら辺をどう継承していくかということだと思うんですけれども、あと主な事業でこれはというようなジョフィーの事業というのは代表が見られて何かございます？
いや、僕はまあ、ボランティア団体と言いながら、どう言えばいいんですかね、人口がどんどんどんどん釣り人の人口が少なくなっていく傾向にあって、はい、ボランティア団体と言いながらあまり少なくなると、いろいろ協力してくれる、団体とか、はい、メーカーさんとかも協力できなくなってくるので、
はいはい、
釣り人を減らさないような努力はやっぱりしていかないとダメだと思うんですね、
はい、
それで、まあ初心者向けにいろんな教室をやったりしてまして、それは原体験として、まあ、子供の頃に経験したことがしてれば大人になっても、ああ昔やったから釣りをもう一度しようかなということはあるとは思いますが、はい、
そうですね、
あるとは思いますが、でもそれよりも一人の釣り人に何種類かの釣りをしてもらう、 釣りは一年中対象魚があるし楽しいじゃないですか。
はい、そうですね。
ね、
何かありますからね。
アジ釣ってメバル釣ってイカ釣って冬は家のみんなに食べさせるためにガシラを釣りに行く。
はい、
一年中楽しめるんで、
はい、
何種類かの釣りを覚えてもらえば、はい、まあそれだけの釣り道具も必要だし、業界も潤って僕たちにも協力をしてもらえるということになるんじゃないかというふうには思って。てます。
はい、そうですね。まあ、今後やはり釣り文化の経営継承、やはり釣り人口の増加、まあ、増やすということも必要かなと思いますし、まあ、今アウトドアブームなんでね、まあ、釣りの人口というのは都内の多少少ないというその統計データもありますけれども、まあ、アウトドアブームに乗っているというか、まあ、ぜひ外に出ていただいて、皆さんもそういう形で釣りをね楽しんでいただいて、まあ、釣りを楽しむっていうことはやはり足跡しか残さない、ゴミを捨てないとかで最低のマナーを守っていただくということはぜひお願いはしたいなと思いますけど ね、
はい、でただまあ、僕はいろんな会議で言ってるんですけども、若い人はそのインターネットで情報を仕入れて、
はい、
釣りに行ってっていう人が多いと思うんですが、ただ釣りっていうのはね究極のアナログの遊びなんですよね、
はい、
ですからできれば今ベテランの方がですね一人が一人の釣り人の面倒を見る、いや僕たちもそうだったじゃないですか、
はい、
先輩にいろんなことを教わってですね、ゴミの捨て方まで教わってですね、はい、叱られて、育ってきたので、できれば一人が一人の面倒を見ると、
はい、
1から10まで教えると昔のようにしないと本当の釣り人は増えないんじゃないかなという気はして、 あちらこちらでそういう発言はしてます。
はい、まあそうですね、一人一人やはり一人が一人を指導する、個で指導していくっていうことは必要かなと思いますので、まあ釣りはある意味まあファミリーフィッシングもね、ありますし、皆さんでぜひ家族、ご家族でもねやっていただいて、まあ楽しんでいただければかなと思います。あと代表の方から最後にこれはというなんかお話ございますか。
実はファミリーフィッシングという話は出ましたけども、そのコロナ禍でにわかにやっぱアウトドアで遊ぶと安全だということで急激に人が増えた時期が当初ありました。
はい、
釣り道具屋に行ってですね、わずかな知識でサピキのセットを買って網かご買って釣り場に行って、
はい、
途中で糸がもつれてしまってどうしようもなくなって、そのまま漁港や道端に道具捨てて帰ると、
はい、
まあ、元々思って釣りやすい、釣り具ですから、
はい、
簡単に捨てて帰るということがあって、実は釣り場を閉鎖する、港に入らさないみたいなところは大阪府下でも出てきてます。
はい、
その一つ一つに、まあ、日本釣り振興会とかその、まあ、この会もそうですし団体が対処してますが、ぜひそういうことがないように初心者の、明らかに初心者の家族連れがいたら、そういうこともちょっとゴミだけは捨てるんだったら場所に捨ててね、もしくは持って帰ってねというような、はい、ここが指導ができればいいなと思います。危機状態です。閉鎖になるところが若干増えてくるとは思います。
そうですね、
ですから、
ね、
はい、ゴミだけは注意をしてください。
はい、すいません、本日はありがとうございました。またぜひ機会がありましたら、
はい、
またお願いできればと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。